教会には別学園の関係者の方も何人かいらっしゃいますけど、その関係で、皆さんに参加いただきましたけど、少し私がクリスチャンになった時のお話から始めたいと思います。僕のうちはクリスチャンホームではなかったんですけど、僕のおじさんは、東京神学大学というキリスト教の学校の学長までだった人で、そんなわけで、キリスト教というのは興味があったんですね。ところが、何をどう信じているのか知らなかったですし、高校の時に配られた聖書をちょっと読んでみても、何がさっぱり分からなかった。マタイの福音書って、なんか人の名前の羅列から始まって、なんて難しい本だろうなと思いました。ところが、僕、旅が好きで、現在まで70カ国、自転車で、走ってるんですけれども、昨日この話をしたら、今日の話題よりこっちの方が皆さん興味があるんでしたけど、そんなことやってるので、浪人してた時に旅の本を読んでいたら、北海道の周回峠っていうところの出来事が三浦大知さんの本に出てるところに載ってまして、そのこれは旅の本なんだと思ってですね、三浦大知さんの周回峠っていうしたんですけど、そこで初めてイエス様のことを知りました。で、僕はその3ヶ月後に祖母と父を、ほぼ同時に亡くしたんですけれど、僕は祖母のことは大嫌いで、っていうのは、とても可愛がってくれてたんですけど、もう高校生で、ね、大人なのに3歳の子を扱うような、そういう扱い方でもうざったくてしょうがなくてですね、早くこの人いなくなってくれないかと。で、本当に暴力まで振るってたんですね。ところが、いざおばあちゃん亡くなってみると、もう悲しくてしょうがなかったんですよ。で、そんなことしてごめんねって言いたかったんだけど、もう伝わらないんですよ。その時に、その周回峠に書かれていた十字架のキリストの言葉っていうのを思い出して、神様、この人たちを許してくださいって、自分を殺そうとしている人に対して祈ったので、あ、この神様は僕を許してくれるんだな、それが、そう思ったんですね。その時がイエス様との出会いでした。その後、自転車旅行で世界を出て行ったり、そして、結婚して子供たちも3人与えられて、とても順調な人生を送っていたなと思います。でもそれが一変したのが、妻のその病気を知った時からですけど、突然もう末期がんですっていうことを言われたんですね。で、その時まだその亡くなるっていう実感がなかったんですよ。でもそのやっぱりこう本当に亡くなった後っていうのは、こんなにも辛いかなっていう思いました。テレビドラマとか映画とか小説とかいろんなもので、人が伴侶が亡くなる話っていうのがありますし、私の母も、僕の父が亡くなったので、伴侶を亡くしたものですけど、ね、自分の身にそれが起こって、それがどれだけ辛いかっていうのは、初めて知ったっていう感じですね。で、僕のクリスチャンの友達で、結婚する直前に旦那さんを来たのっていうのが分かって、それで、それでも結婚して、すぐ旦那さんが亡くされた方がいるんですけど、その方、10年経っても悲しみが言えないって、うつになってしまった。それは、クリスチャンって、喜びなさいって言われるんですか、それは聖書に書かれている、確かにそうだと思うんですけれども、それだけやっていると、本当にこう悲しみっていうのが出せないと、どんどんそれが溜まっていく。で、自分がそうなってしまったのは、悲しみを出せなかったからだっていう、そういうことに言ってくださったんです。 ですね。で、あなたにはその悲しみを出せる場所を見つけてほしいっていうのを言われました。で、僕はそのクリスチャンだったので、グリフってその悲しみをこの共有するそういう団体っていうのは賛成がいくつもあるんですけれども、キリスト教を母体にしているところに行きたいな、命が行きたいなと思って、その下がハワイに、ハグハワイっていう、3人の女性、それぞれ旦那さんを亡くされた方が始めた団体があるというのを知って、そこにメールしてみたんですね。そしたら、最初に言われたのは、その2ヶ月ぐらい経った後です。あ、まだ2ヶ月しか経っていないんですかって言われたんですね。で、普通その周りの人たちには、あ、もう2ヶ月経つんだからだいぶ落ち着いてきたよねっていう感覚で、言われるんです。で、その感覚が全然違うんだなって思って、すごくほっとしたんですよね。その方も僕にその探しなさいって言ってくれた方、よく時間が癒してくれるって言いますけど、その方を見てるとそうではないなと思ったんですね。10年経っても癒されない、それは癒すそのプロセスが必要なんだっていう、それグリフワークというんですけど、それをやっている団体というか、それをグリフケアということなんですけれども、このグリフケアって日本語で何て言うんですかって古川さんに言われて、うんってちょっと困ったんですけど、日本でなかなかそのグリフケアっていうのは一般的ではなくて、日本語でこう表現されたことはないなと思ったんですよね。なので、このグリフケアっていう言葉を初めて聞かれる方も多いと思うんですけれども、日本人ってこう気持ちをこう外に出すのが下手というか、逆にそれが自覚であるというような、感覚を持っている。で、欧米人もなんかこうバッとこう出すんですよね、気持ちをね。そのままちょっと違うなっていうのを感じているんですけど、僕がこの本を書くことになったっていうのは、結構そういうこう出す人がいないから、こういうことができたのかなとも思うんですよね。その気持ちを吐き出す、噛み込まないで吐き出すっていうことが必要なんだなっていうふうなことを思っています。で、亡くなった後でいろいろこう大変だったんですよ。最初の写真によるとちょっとイメージしていただきたいのは、私家族で亡くなる妻が亡くなる1年前に撮った写真ですけど、キリスト教徒実学の前で撮りました。そして次はキリスト教独立学園はただの学校ではなくて、本当にこう心の支えになっておりました。特にこの妻が亡くなった1年間に、僕は子供、真ん中の子が、2年生だったので、何度か父母会議というか保護者会とか、授業参加とかで6回ほど行ったんですけど、そのたびにとてもなんかこう力づけられる感じがしたんですね。で、この頃はいろいろつらかったことはたくさんあるんですけれども、まず何か手続きをすると、例えば携帯電話の解約をするとか、そういうところに いちいちその死亡届を持って、亡くなったんですけど、口にしなきゃいけない。それはすごく嫌でしたね。何お前の妻は死んだんだぞっていう、そういうのをその都度言われるような 感じで、嫌でしたね。それから、それは後ろ姿が妻に似ているような人を見ると、つい見てしまうんですよね。もう、いないっていうのは分かっていい、頭では分かっているのに、なんかこう、心がそれに、追いついていかない。それからこの、生活はどうでもいいや、まあ、一瞬止まったので、それは一生懸命していましたけど、他のことはどうでもいいと思って、でそれが顕著に現れたのは、半年ぐらい経って歯医者に行ったら、虫歯が7本あったんですよ。もう生活がどうでもいいと思っていた感じでしたね。それからこの肺にその、まあ、いろいろな病気があって、気胸というかもう肺に穴が開いてしまう。本当にこう文字通りですよ、ね、胸に穴が開いてしまって、入院したんですけど、その妻が亡くなった病院だったので、嫌でもその時の思い出されるという、そういうこともありましたし、あとこう、よくもう、なんかちょっと大変なことがあったとか、ああ、死ぬかと思ったとかっていう、普通にその言うことがあると思うんですけど、その言葉にすごくこう敏感に感じたりとか、頑張れっていうことに対して、俺も頑張ってるのに、なんで頑張れって言うんだよって思ったりとか、そういうすごいセンシティブになっていましたね。そしてそんなところの独立学園に何度か行くと、その都度、いろいろこう、力づけられてたんですけど、イメージとしても独立学園の写真何枚か見ていただきたいと思いますね。これは春なんですけど、まだ雪が残っている。雪が大体3メートル以上積もるところがあって、春になっても、新緑と桜と雪が同時に見れるようなところがありますね。そういう感じで、この形に、その桜と、はい、これもそのような写真ですね。本当に美しいところで、心が現れるなって思いました。これは夏の、田んぼの風景で、夏の学校っていうのが独立学園が毎年、ありまして、妻が亡くなって1ヶ月ぐらいした時に夏の学校に行ったんですけど、その時に、僕が妻は、妻であると同時に一番いい友達だったっていうふうに話したら、そこの先生、奥さんの先生が、私の旦那も同じことを言ったんですって言われたんですね。旦那さんというのは、以前の奥様がされて、その時にその言葉を言ったそうで、で、奥さんとは最高だったんですけど、その時に初めてその方が最高だったっていうのを聞いたんですけど、その時の思い、本にしたのをくださったんですね。で、あ、こうしてまとめるのって、すごくいいな。僕もいつかそういうことができたらいいな、その時に思ったんですけど。それから、じゃあ次の写真。これが、ハスの花なんですけれども、大賀ハスって言って、2000年前に、なんか石みたいなとか出てきた、その種を植えたら、発芽して花が咲いたっていう、2000年間命が保たれているっていうことにすごい感動を覚えました。はい、これは秋ですね。本当にそれぞれの詩の綺麗なところで、ここでこの本の表紙になっている写真ですけども、この夕暮れです。で冬は冬でまた本当に綺麗で、これも先生が言ったんですけど、冬が一番綺麗だって言ってました。とても大変なんですけど、寒いところで。で、これは真ん中の子が、クリスマスのベッキーをやっている、独 翌日だったら毎年そのクリスマスのケーキを食べたくらいで結構凝った出来をやるんですけどね。この時はもう素晴らしきから人生っていう、もう命っていうのは素晴らしいんだよっていう、そういう劇にやってくれたんですけども、僕の映画、ジェームス・ストゥアートっていう人が主演したその同名の映画があって、それを子供たちに見せたことなんですが、特に何も感想がなかったんですけど、でも彼女はこう次女がとても覚えていて、これをぜひやりたいってそう言ったっていうのはすごく嬉しく思ってました。これは三陸 の、 津波で流された有名な南三陸の共同庁舎ですね。で、このボランティアに行った時に、一番いろいろ思いましたけれども、骨を探すという手伝いをしたんですけど、遺体どころかその骨しか見つからないっていう人たちもたくさんいて、もうかけらぐるみから戻ってきてほしいって、その思いにすごく刺さった記憶があります。僕だけで苦しいんじゃないかなって思いました。これは僕自転車旅行が好きで、それまでたくさん行ってたんですけどね、妻が病気になったら、できなかったんで、もう一回自転車旅行やりたいなと思ってカンボジアに行った時に思うんです。朝の光の中で子供が歩いて、なんかとてもいいなと思ったんですけど、ただ昔のように本当に楽しく自転車旅行できなかったっていうのを覚えてます。で、この頃またジョブズ学院に行った時に、アンドリー・ジョンソン・フリントっていう方の詩を先生が礼拝で読んでくれたんです。その詩がとてもいいので、ちょっとこの本にも書いたんですけれども、ちょっと今読ませていただきますね。神は私たちの人生にいつでも青い空の花の先に出れる道は約束されなかった。いつでも晴れている空や悲しみや痛みのない日々も約束されなかった。苦しみや誘惑や悲哀を味わうことはないとは言われなかった。重荷や心配とは無縁だとも言われなかった。広く滑らかな道は約束されなかった。すべて順調でガイドを必要としない旅も、山も岩も坂も深い川もない旅も約束されなかった。しかし神は約束された。一日を乗り切る力、この道仕事の後の憩い、道を照らす光、試験の中の重荷、上からの助け、尽きることのない憐れみと耐えることのない愛を。この詩を聞いた時は本当にその通りだなと思ったんですね。僕は何度も言いますけど、旅好きに自転車の旅好きなんですけど、自転車の旅って何年前平らなとこばっかりこう走っても、あんまり面白くないんですよ。いや、山があって谷があって、時々苦しい思いして、そんな旅って心に残るんですよね。人生もそれと同じじゃないかなって。で、この神様はそれを一人でしようって言ってるんじゃなくて、私も一緒にするよって言ってくれている、イエス・キリストって、そういう神様に共にいてくださるっていう、すごく嬉しいというか、心強いというか、そんなふうに思いました。またある時は授業参観にも行ったんですけど、英語の授業参観で題材が英語の賛美歌で、日本語では賛美歌520番「静けき川の岸辺に」っていう、静けき川の岸辺にという始まりの歌ですけど、その題材で詩を 説明で、その背景などについて話してくれたんですよ。この賛美を作ったオレーション・ゲス・スパコトっていう方は、とってもあのすごい人生を、経験した方で、まず息子さんを残して、で、しかも、すごい不動産をたくさん持っているような方だったんですけれども、それをしかも大会全部なくしてしまう。で、新天地を求めてヨーロッパに行こうということで、奥さんと、娘さんたちを船に乗せて、で、自分は少しすることもあったので、まだ残って後から行くということだったんですけれども、その船が沈んでしまって、奥さん一人だけ残された。で、聖書に呼ぶっていう、とこもありますけれども、呼ぶっていうのは大変な金持ちで、子供10人もいた。その呼ぶが一気にそれを全部失ったんですね。で、その時に呼ぶは、何と言ったかというと、私は裸で母の胎から出てきた。また裸で賢い帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆を褒めるべきかな。というふうに言ったんですね。で、よくひどいことがあると神も仏もあるのかって言いますよね。で、僕も先ほど話した、祖母と父が同時に亡くなった時に、僕を慰めようとして、神の仏もあるかねって言ってくれた人もいたんですけれども、この聖書の神様っていうのは、それと全然違うなって思ったんですね。そんな神なんかいるかって思える時にも、これを信じることができる、そんな神様こそ本物の神様って言われるかなって僕は思ったんですけど。はい、これはまた全然違うんですけど、次の夏ですね、子供たちを連れてハワイ、これグイ島なんですけれども、自転車を4台持って行ってみました。うちの妻は子供たちに自分の趣味を強制するなということでですね、一回も子供たちと一緒に走ったりっていうのがなかったんですけれども、それができたのはなんかすごい皮肉だなと思いますけれども、最初は息子と二人で走ろうとしたら、こうお姉ちゃんたちも私も行くっていうふうに言ってくれて、すごい嬉しかったですね。でマウイ島ってなんかすごい大変なところで、一周するのに山がいっぱいあったり、ひどい道があったり、このくねくね道があったりするところなんですけど、大変だからこそ、やっぱり子供たちの記憶も残ったりとかですね。はい、次で、はい、それでこれは聞きも、有事ですけど、子供たちは、一番下の子はまだ中学生だったので、で、学園に行くかって言ったら、っていう感じだったんですけれども、結局、そのお母さんがどんなところで、学んでいたのかっていうのを知りたいっていうふうに言って、学園に入ることになりました。はい、では次。これのガリラヤ湖なんですね。で、うちの妻はその一緒に自転車旅行しようとかって言っても、全然その本当にないっていう感じだったんですけど、唯一行きたいって言ってたのはガリラヤ湖だったんです。で、ガリラヤ湖を一周自転車で走ったらいいかもなっていうふうに言ってたんですね。で、一緒に行くことはできなかったですけど、ガリラヤ湖を一周した時の写真です。そのことで1年そんなふうに過ごしてきたんですけど、この知り合いでやっぱり奥さんを忘れた方、それから母親の方に、再婚をしたらいいっていうふうに言われて、で、 最高指導のところなんですね。で、いろんなこと言う人はいるんですけれども、それを自分で決めればいいなと思うんですね。まあ、僕もその体験したこと、僕になんでこういうことが起こったんだろうなっていうのはよく思うんですよ。で、先ほどの大震災の時に山浦春純さんという方を知ったんですけど、この方のカトリックのお医者さんで、気仙語っていうその東北弁の聖書を書かれて、この翻訳した方なんですよ。その方が言ってたのは、なぜと問わないっていうことなんですよね。で、あの辺りっていうのは、もう津波が来るっていうのは普通のことで、で、東京から来た人は、なんでこんなこと起こったんだって思いますかって問うんだけれども、自分たちにとってはこれは当たり前のことなんだ。で、生も死も、それは特別なことじゃないんだって思ってるっていうようなことを言われてたんですね。で、それもすごくこう、心に響いた言葉だったんですけれども、神様って祈ったら自動的にこう答えを出して自分のこの思いを聞いてくれる、そういうマシンではなくて、私は主体じゃなくて神様が主体なんだ、だからこそキリストの神様は主というふうに言うんですけど、私はそれに従うだけなんだ、主権はあくまでも神様のような命を与えるのも命を取られるのも、その権利を持っているのは神様のような、そういうふうに改めて思いました。その時に最初に出てきたローマ書の言葉ですけれども、喜ぶ者と共に喜ぶ、悲しむ者と共に悲しみなさい、これがグリフケアの真髄だなと思ってますね。でも人間っていうのは本当に人の心を分かってあげることはできない、そう努力はするけども完全に分かることはできない、でも完全にそれをできるイエス・キリストっていう神様が共にいてくださるっていうのは、この方こそ本当の意味でこのローマ書12章15節の方なんだなと思います。プロテスタントの教会ではこの必ず十字架がありますけど、カトリックと違うのは、カトリックはこうイエス様のゾーンがあるんですよね。で、プロテスタントにはないんですけど、もちろんプロテスタントは神、神様なので、そういうのを引っ張っているという意味もありますけれども、十字架の上にイエス様がいなくて、どこにいるかというと、今、ここにいますし、天にいますし、もう十字架の上にはいない。それは十字架で亡くなったけれども、三日目によみがえった、復活されたというのは、もう一つのキリストというのは大事な信仰の一つだと思うんですけど、私たちもそれに預かることができるということですね。よく普通その亡くなるとあの人天国に行ったらっていうふうに言うんですけれども、自分が死んだら天国に行けるって本当にこう確信している人ってどれだけいるかなって思うんですよね。地獄に行くかもしれない、こんな人生を送ってたら地獄に行くかもしれないなって、そういうふうに思うんじゃないか。僕は小さい頃そう思ってました。何のために生きてるんだろう、死んだらどうなるんだろう、怖いな。だけどもこの十字架のイエス様は死んだだけじゃなくて復活された、それを信じることによって 私も復活の体をいられる、そして死んだ妻 も復活の体をいられる。だからこれが最後ではなくて、また再び天で会うことができる。それは何て言うか、希望というものではなくて確信なんですよね。この聖書っていうのがそれを約束してくださっているっていう、その思い、それはとても強いことだなと思います。安家さん、先ほど言った話の、スパコトさんの作詞が、日本語では最後に神に共にいますがという言葉で訳されてもらっている訳があるんですけど、本当にこの、強さというのは神様が、イエス・キリストという神様が私と共にいてくださるということだと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。